新年最初のマルコの福音書は非常に厳しい御言葉からの再開になりました。順を追って学んでいるだけに、神様は本当に私たちのことをご存知で、今この御言葉をお与えくださったんだなと、愛を持って、親心として励ましを与えくださってるんだなと、そう思うときには嬉しくさえ思います。49節50節の御言葉から塩という言葉を取り上げて、塩はなくてはならないというテーマにしました。塩は清める働きをします。また料理であれば、あまりしたことないですけれども、整える、そんな役割をすると思います。私たちの信仰の歩み、霊性についてもこれを清め、また整える、そんな塩であると思います。神学用語としては聖化、清く、化けるとか聖化って言うんですけれども、霊的に成長していく、そのような御言葉のお取り扱いをいただきたいという願いのもとに、今日ご一緒にこの御言葉を味わっていきたいと思います。42節を改めて読みたいと思います。また私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は、むしろ大きな石臼を首に結びつけられて海に投げ込まれてしまう方が良いのです。なかなか過激なといいますか、強烈な御言葉でありますけれども、つまずかせる者の災いを言っています。つまずかせるということは説明するまでもありませんけれども、前に向かって歩いている、あるいは走っている人のところに足を引っ掛けるなり、石を置くなりして邪魔をする、そして転ばせてしまって前に進むことができないようにさせることであります。人の信仰の歩み、信仰生活におきましても、人の、またある別の人ですね、人の言葉によって、あるいは行いによって、あるいは誘惑をするようなことによってつまずかせるということがあり得ります。しかしそのようなことであるならば、むしろそれで生きているよりは、この重い石臼をつけて海に沈められた方がマシだっていうんです。つまずかせるっていうことはどんなに大変なことかと思うときに、本当にこう自らを顧みて気をつけなければならないなというふうに思います。しかしそれは大事なんですけれども、文脈を見ますと、39節からのイエス様の応答、イエス様のメッセージ、そういうつながりなんですけれども、弟子たちにイエス様は語っています。で、今日の直前の41節を見ますと、まことにあなた方に言います、あなた方がキリストに属するものだということで、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる人は決して報いを失うことがありません。つまり、こうわずか一杯の水でも、私の弟子であるあなた方によくしてくれて飲ませてくれる人がいるならば、その人は決して報いから漏れることがなく、祝福されるんだと。で、そのつながりで次の一言が今日の、始めた42節なんです。ですから、私を信じるこの小さな者たちっていうのは、 この目の前にしている弟子たちを言っているんです。あなた方をつまずかせるようなものがあるならば、そのようなものは死んだ方がマシだと言ってるんです。つまりあなた方は私にとってそれほど大事なんだと言っているわけです。あなた方をつまずかせるようなものは本当にとんでもないことなんだと言っているわけです。あなた方が進みゆくその歩みに妨げを持つ、そのようなことに対して私は大きな怒りを、憤りを持つんだ。それほどに神様は弟子たちの、そして私たちの歩みの前進を、成長を願っておられる。私たち自身が成長したいと思うよりもはるかに高く、神様は私たちの成長を願っておられる。なんか実際の親子関係でもそうじゃないかなと思うんです。まあ、ある面ではこういうことに成長したいなとか、目標をそれぞれ持ちながら歩まれる子どももいらっしゃるでしょうけども、どちらかというと親の方がしっかり成長してほしいなとですね、一生懸命思います。まあ、神様とそれを比べてはいけないかもしれませんけれども、私たちが思っているよりもはるかに神様は私たちの成長というか、あなた方がキリストの似姿となって本当に素晴らしい歩みをしてくださることを願っているんだという、その思いをここに見ることができると思います。ですから、あなた方をつまずかせるようなものがあるならば、かなりきつい言い方ですけれども、それ死んだ方がマシだとさえおっしゃられたわけです。このような神様の身思いをよそに、私たちは自分たちの成長について、自分の成長についてどう考えていたでしょうか。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、あなたの成長をすることを願っている、キリストによって捉えられたあなた方がキリストの似姿となって生きることを切に願っている、神様のそんな身思いをここにまず見ることであります。で、43節から次の段落といいますか展開に進むんですけれども、自分自身が自分をつまずかせるものになることはないか、そういう問いかけがここにあります。43節からしばらくを読みます。もしあなたの手があなたをつまずかせるなら、それを切り捨てなさい。両手が揃っていてゲヘナに、その消えない火の中に落ちるより、片手で命に入る方が良いのです。もしあなたの足があなたをつまずかせるなら、それを切り捨てなさい。両足が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより、片足で命に入る方が良いのです。もしあなたの目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出しなさい。両目が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより、片目で神の国に入る方が良いのです。ゲヘナでは彼らを食らうウジ虫が尽きることがなく、火も消えることがありません。私たちにつまずきを与えるものは、他人よりもむしろ私たち自身にあるということは、イエス様はこれほどの言葉を割いてお語りになられたことからもわかると思います。また自分自身を振り返るならばわかると思います。しかも非常に強い言葉でおっしゃいました。あなたの手が、あなたの足が、 あなたをつまずかせるならそれをもう切って捨ててしまいなさい。あなたの目があなたをつまずかせるならば、その原因となるならば、それをえぐり出しなさい。まあ文字通りにこの手足を切るということではないと思います。しかしこの強烈な表現ですけれども、これほどの覚悟を持って誘惑を切り捨てていかなければならないんだということは本当にそうだと思います。またそれぐらいの覚悟はなくてはできないことなんだと思います。元旦礼拝からも詩編の一編を学びました。その声の第一声は、幸いなことよに続いて、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、そのようなものだが幸いな道に立つ。神様に祝福された人生、神様と共に歩むためには、まず悪しき者を遠ざけることが必要だということでありました。神様の前に静まり、御言葉に思いを潜めるためには、悪しき者を遠ざけることなくしてはありえないのであります。手癖が悪いとかですね、そういう言い方もします。何か行動を起こすのは手であります。手を染めるとかいう言い方もしますけれども、あるいは、足、そこに行かなければ良いのにというような中でも足が向いてしまう。詩編の一編の先ほどのはまさに、はかり、その悪しき者の計りごとに歩まず、そこに立たず、でついにはもうそこにこう腰を据えてしまわないようにということですが、足が向いてしまう、そんなことがあるでしょう。ある意味ではこう目がトップでもよかったかなというふうにこう私の中ではこう思いましたけれども、目はむしろ欲望を拾ってしまう窓口になっているのではないかと思います。本当にこの地上においては、暗闇の世においては、誘惑が氾濫していると思います。サタンがこの暗闇の世を支配していて、いろんな形で私たちの心を揺さぶり、誘惑に捉えようとしていると思います。そして、手や足はこう動かさないようにというふうにすればこうなんとかこう止まるんですけれども、目だとこう無条件に入ってくると思うんです。ですからそういう中でこの目をこうえぐり出すほどにそこから切れていかなければならないんだ。しかし神様の親心とは逆に、私たちの心は子供で世のことに気が向きます。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢に心がなびいていきます。神様の親心が分からず世のことを好んでしまうんです。ヘブル人への手紙の12章の4節にありますけれども、あなた方は罪と戦ってまだ血を流すまでに抵抗したことがありませんという御言葉があります。罪と戦ってまだ血を流すまで抵抗したことがありません。非常にこう強烈というか凄まじい言葉ですけれども、でも本当にそういう戦いがある。私たちは日常の中でどうでしょうか。肉の欲に流されて 十字架の道を踏み外しつまずいているということはないでしょうか。少し言い方を変えれば、成長することを、霊的に整えられることをもう願うことがなく、この状態に安住し、人の思いのままに生きているということはないでしょうか。問うことさえなくなってしまう、あるいはなかなか変わらないという現実の中で諦めてしまう、そんなことがあるように思います。でも親心である神様は、本当にあなた方がキリストの似姿となって素晴らしいこの命の歩みをしてほしい、神の国に生きてほしいという中で、どうしてもこのように悪を切り捨て私に会って歩みなさいとチャレンジをなさっておられるんです。ゲヘナという言葉が繰り返し出てきますけれども、地獄と同義語として、考えられていますけれども、ゲヘナとあえて言った方が良いと思います。このゲヘナはベンヒノムの谷から来る言葉で、そこはかつて異教の礼拝が行われているところでありました。でそこでは幼児を生贄として捧げるとい もう考えられないような恐ろしいことが行われていたんです。第二列王記に出てきますけれども、南ユダ王国のヨシア王はこれを禁止し廃絶しました。で後にそこの場所は町の廃棄物や罪人の死体の処理場として焼却場となっていったのであります。でそこでは今日の歌詞にも見る通り、宇治が尽きることがなく、その無残にも焼き捨てる火は消えることがなかったんです。見る人はそこをまさにこう地獄絵図のように恐ろしい場所として見ていた、そんなゲヘナであったんです。その火は消えることがなかった。そのようなところに両手両足揃って、両目揃っていたとしても投げ込まれてしまうよりは、片手片足あるいは片目になったとしても生きていた方がいいでしょう。命に至る道を歩んでいた方が良いでしょう。それ当然のことでありますが、そういうことであります。命に入る方が良い、ここではもちろん究極的な霊的な永遠の命を言っています。キリストにあって生きる神の国、神の国に生きる命を言っています。非常に大きな戦いを持ってもそれを切り捨てて、この命に入る歩み、神の国に生きることを神様ご自身が望んで私たちに問いかけてこられるんです。それにはそれぞれがどういう誘惑を、どういう戦いを今持っておられるかと思いますけれども、そのことについて本当に御言葉によって問われる必要があります。でもこの御言葉をこう味わいながら思うことは、本当にこうその罪との戦い、ゲヘナということを思いながら向き合わせられますけれども、でも私たちのイエス様はむしろ私たちの罪を負って、その罪人が裁かれるのと同じように、あの十字架に私のためにかけられて死んでくださったんだということを思います。もしイエス様の時代、そこにおいては焼却場で焼かれるということではなかったけれども、でもまさに罪人と同じように命をそこにお捨てになったイエス様の姿を思うことでありました。その時に私たちがイエス様と共に歩むということは、自分の十字架を追ってイエス様に従うということは、手や 足や目を失うということよりも、この命すべてをイエス様に捧げて生きることなんだ。でもそこには大きなチャレンジがありますけれども、そこにこそ真の命がある、神の国に生きるという大きな素晴らしい恵みがあるんだということを思いながら味わうことでありました。皆さんは今この御言葉に向き合う中でどのようにこう思われるでしょうか。むしろこの日常の歩みの中で、明日から始まるというか、まあ、今日から始まるこの歩みの中で、礼拝で御言葉を聞いて、そしてなお深く味わうのはこれからであります。聞いて思い巡らすということが大切ですが、それとともに味わうというのは、まさに1週間の歩みの中で思い巡らし経験してくることだと思います。そんなチャレンジと、しかし祝福への招きがここにはあります。最後にまとめとして、ゲヘナのこの火という言葉を受けて49、50節につなげていきます。人は皆火によって塩気をつけられます。塩は良いものです。しかし塩に塩気がなくなったら、あなた方は何によってそれに味をつけるでしょうか。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。互いに平和に過ごしなさい。ここで火というのは、信仰による苦しみではないかと思います。第一ペテロの一章ですけれども、7節にあるんですが、試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であるっていうふうに言っています。試練で試されたあなた方の信仰は、あなた方は火で精錬されてなお朽ちていく金よりも高価である。試練が火に例えられています。火によってまさにこう精錬されて純度を増し、高価なものとなっていくわけですが、私たちはこの試練によっていよいよこう取り扱われて、素晴らしい、まあ、文脈そのまま読むと、イエス・キリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらしますと言っていますが、これも試練によってそこにこう味わい深くつながっていくんだと。あるいはこの第一ペテロの4章を見ると、4章12節を見ると、愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を、燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけませんと、これを燃え盛る試練と言っています。ですからこの火というのは、まあ、試練であり、まあ、信仰による苦しみではないかと思います。まあ、広い意味でいろいろな苦しみがあると思います。この第一ペテロの一章の6節でも、今しばらくの間はさまざまな試練の中で悲しまなければならないとありますので、いろんな形で広い意味であると思いますけれども、しかし信仰によって歩む私たちの経験する試練であると、苦しみであるというふうに思いますけれども、この苦しみを通ってイエス様の御跡をたどって自分の十字架を追って歩むならば、その歩みにおいて私たちはこう内にこう塩気をいただくんだというのです。まあ、ただですね、今度塩、じゃあ塩は何だということになるわけですけれども、このこっちも聖書は明確にこれだというふうに述べてはおりません。むしろこう御言葉の奥深さを教えてくれて、 じゃあこの塩とは何だろうかっていうことを、まあ、私たちに投げかけておられるのではないでしょうか。塩とは何でしょうか。まあ、御言葉ご自身といいますか、御言葉でありイエス様ご自身であるように思います。詩編の一編の中では御言葉を黙想する、昼も夜もこれを口ずさむ、黙想する、味わう。で、二編を学んだところではこれに身を避けていく、身を委ねていくということでありました。私たちが御言葉を味わい、そこに身を委ねて御言葉を本当に経験の中で味わっていくときに、そこにはもちろん十字架の道を歩むので大きな試練があったり、戦いがあったり、悲しみがあったりするわけですけれども、でもそのことを通して私たちがこう整えられていく。料理ではほとんどやらないので知ったようなことは言えませんけれども、塩は食材にあるいは料理にこう染み込んでいくんですよね。で、染み込んでその内容をこう豊かに、味わい深くしてくださると思いますけれども、まさに塩、この御言葉は私たちの生活の中で私たち染み込んでいって、私たちをこう味わい深くキリストの似姿に深く変えてくださるんではないかなというふうに思います。まあ、一夜にしてコロッと180度と変わるというよりは、本当にこう塩が染み込んでいくように、徐々に徐々に成果という、キリストの似姿に成長する過程でありますけれども、でもまさに御言葉を味わい黙想し、一週間の歩みの中でこれを経験していく中で、じわりじわりと私たちを整え清めてくださるんだということを思います。最後の部分、マルコの福音書のその最後の部分をもう一回読みますけれども、あなた方は自分自身のうちにこの塩気を保ちなさい。御言葉を聞いてそれで終わんないで保ちなさい。一週間の歩みの中で具体的に経験することごとにおいて、具体的に頭の中にあることごとにおいて、これを保ち経験してきなさい。そして平和に過ごしなさい。兄弟姉妹を愛し、あるいは敵のためにも、敵ってなんだというのもありますけれども、戦いがある中でもそこのために祈り仕え、家族に対してもという中で平和を保ちなさい。徐々に徐々に進む私たちの成果であると思いますけれども、ここに誘惑から離れて信仰の戦いを持ってここに行きなさい。命にいる道を、神の国にいる道を今生きてほしい。そんなチャレンジを私たちは今日の御言葉に教えられるのではないかと思います。いかがでしょうか。御言葉を思い巡らしていただいて、本当に一人一人がご自分のことを顧みてくださって味わっていただくところであると思います。黙祷しましょう。